コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはカウンセラーでありメンタルトレーナーでいらっしゃいます大西俊恵さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、大西俊恵さん、一般社団法人全国心理業連合会認定のプロフェッショナル心理カウンセラーでありまして、また一般社団法人日本メンタルトレーナー協会認定のメンタルトレーナー、メンタルコンサルタントとしても活動してらっしゃるということでございます。はい、経歴をご紹介いたしますとですね、昔は販売業にて13年間、アパレル、そしてジュエリー販売などをなさってらっしゃったということなんですけれども、はい、様々なですね、ご経験の後、現在カウンセリングメンタルトレーナー、こちらを学んで、地元が山口、
はい、
こちらにて今活躍中ということでございます。
はい、
さあ、そんな山口で活躍中の大西さんが森部塾の生徒でいらっしゃるというふうに伺いまして一体こうどういうつながりなのかというのを聞いていきたいんですけれども。
ご縁ですよね。
ご縁ですか。
ですね。
どういったところからつながったんですか。
いや、ですね、2年前の春に、はい、うん、この全国心理連合会のシンポジウムが、はい、福岡だったんですね。
ほうほうほう。
で、その時に、うん、私も、まあ、近いって言っても海渡らなきゃいけないんですけれども、はい、プロジェクトチームに参加しまして、うん、でそこで、森部先生がやっぱ登壇なさって、うん、
はい、
でそこから素晴らしいなと、お話聞いて、はい、素晴らしいなって、うん、でもまあその時はそれで終わってしまったんですが、
う
ん、またそれが去年の11月、
うん、
再開しましたのが、このストレスチェック制度ができて、その勉強のために、うん、メンタルコンサルタントとして、うん、国からのこう基礎というかあれで勉強するのに、うん、森部先生が講師で来られたんですよ。で、もう話聞いてたら楽しいし、うん、もう興味のあることをどんどんどんどんこう出してきてくださるんですね。で、普通のそういう講座とか言うと、はい、笑いの少ない、うん、豆に書く、うんうんうん、そういうものばっかりなんですけども、そうじゃない、はい、1分間筋トレしますとか言って、1分間筋トレって何って感じ
メンタルの場でも。
そう。で、それで、1分間ってこんなに長いんですか、まだですか、まだですかって、5、4って来た時、って感じで、はい、もう笑いが出る、
うん、
でしょっていう感じなんですよ。で、そこからすごくその興味を、もう先生に対する興味がもうどんどんどんどんふつふつと、
はい、
で私がちょっと肉体的に体力にもすごくそのコンプレックスもあったもので、はい、先生にちょっと聞いてもらおうということで名刺交換をしまして、でそこからメールでちょっと、いろいろお話しさせてもらったりしてるうちに、こう筋トレだとか、うん、セミナーだとかに福岡にこう、うん、毎月のように来るようになったんです。そうなんですよ。もうだからもうその再会したことでここまでこう、うん、先生とつながりができる、うん、またこうやってゲストに出させてもらえるっていうことがすっごく幸せで。
なるほど。
もう筋トレってこんなに楽しいのかっていうのを教えてもらいましたね。
そうなんですね。最初のきっかけの時はまあメンタルのお話なんで、まあ、筋トレのお話もしたんでしょうけど、うん、まあ、メンタルのお話が面白かったっていうところから入り口だったわけですね。
そうで、っていうかですね、メンタルの話っていうか、うん、その、まあ、企業様にどうやってそういうアプローチしていって、うん、どうやって、私たちがコンサルタントとしてやっていくかっていうお話だったんですけれども、うんうんうん、その話もいろいろすごく面白いんですよ。先生の話ってこう言われてる言葉が、うん、それそんなことしてるじゃないんだろっていうようなことを言われるわけなんですね。ほうほうほう。でそこで出たとか思うんですよ。
なるほど。
出たとか思うと、もうそれがその講座のために、はい、なんかそういう普通じゃ言わないようなことポンって言われる、はい、また出たとか感じ。
なるほど。もうちょっとお笑いライブみたいになってるわけですね。
で私はもうその楽しくて、はい、先生のその講座の時は常に笑ってましたね。私 で質問何質問してもやっぱりきっちり答えてくださるんで、私はもう疑問に思ったことすぐ聞かないと気が済まないたちなんで、その中でいろいろとこう聞いたりしてるうちにもう、ああ森部先生に私は学びたいなっていうところが、
なるほどですね。それまで大西さんの中ではそのずっとメンタルのですね、ところにフォーカスしてお仕事をされてきたと思うんですけど、そことこう筋トレというのはなかなかリンクしていなかったところは綺麗にリンクしたようなこと ですね。
そうなんですよ。
でそれによってまたより自分のその仕事のスキルとか幅を広げるためにも今ポジトレもされてると。
ね
ね、なんとあの福岡でね今あの月1開催しています日曜ポジトレ、
そうですね、
こちらにもはるばる山口から夜の部ご参加いただきましてありがとうございます。あ昼の部でしたっけ。
そうです、そうです、
朝の部でしたっけ、
昼ですよね、午後からかな、
はい午後ですね、
あれに行った、そう、はい、夜だと、はい、帰られなくなっちゃう、
なるほどなるほど、午後のですね昼の部に、
うん、
参加していただいて、ええ、今もう家でもしていらっしゃるということですね。
もうそれが11月から始めたんですね、はい、ほうほうほう、11月からその本当1分間筋トレ、ただこうやってあの椅子を持って、はい、こう中におへそのあたりに力を入れて、はい、え片足ずつつま先立ちしてこう引き上げていく、
はい、
もうそういうのを本当1分間ずつ1分間ずつ、はい、あの毎日毎日してたわけです、
はい、
そしたら、うん、歩くことがちょっと足が人工股関節が右も左も入ってるもんで、
うん、
歩くことがもう嫌いだったんですね、もう痛みも出るし歩けないし、運動なんてとんでもないとか、運動すごく好きなのに運動なんてとんでもないっていう感じだったのが、はい、今では階段4階ぐらいまで階段が登れるし、でこう少し走ってもぜいぜい言わないし、でその足が痛んでて膝が痛んでて、ずっと整形外科なんてこうなんかホームドクターのようにしょっちゅう行ってたのが、膝の痛みも全くなくなって、もう水が溜まって抜く状態だったんですよ、いつもヒアルロン酸注入したりとか、で肩こりもあのブロック注射したり腰もブロック注射したり、もう常に整形外科でまたそれが近くにあるもんで歩いてでも行けるもんだから
お散歩が
てら、ね、そうお散歩がてらに病院へっていう感じだったんですけども、はい、全く肩こりも全くだから僧帽筋を鍛えなさいって言われて、もうとにかくこう上げ下ろしだけでいいよって言われて、もうそれすごく聞いたんですよ、本当にね、半年もしないうちからも肩こりない、腰痛ない、膝の痛みもない、だから去年の11月からずっと病院行ってませんもん。
くわー、森部先生
すごいですね、びっくりしたね、
こんな話
だとね、で実は、はい、まあ、このご体験を、いやいや、まあ、そういうのもぜひね体験談をくださいよということで、そしたらですね、しっかりあのこうメールにこう書いていただきまして、であの弊社 のホームページの方にですね、
はい、
あの掲載させていただく許可をいただきましたので、
そうなんですね、
はい、
いや今のすごいですよね、もう今の箇所とかパーツとか事象で悩んでらっしゃる方いっぱいいると思うんです
よ、いっぱいいらっしゃるんですよ、うん、本当に、
う
ん、
ね、そしておっしゃるように病院通いをずっと続けてらっしゃって解決されないという方も多いと思うんですよ、
そうですね、はい、まあ、やっぱりあのご自身で努力されたっていうことと継続されたっていうことが全てだと思いますね、
はい、やっぱそこのでもやっぱモチベーションがこうねキープされたっていうのもやっぱ大西さんのやっぱこう心の使い方がこうお上手だったっていうか、
いややっぱそうだと思いますよ、
ね、やっぱりね、
うん、まあもう負けてたまるかですよね、もうこんなに嘘つかないんだと思って体って、うん、鍛えれば絶対に嘘つかずにそこに効くんだな、もう腰なんていうものも寝返り打っても痛いしっていう状態だったのが、うんうん、もう本当に腰痛がちょっとこう来ても、
はい、
こうお腹を引っ込めまして、うん、でこう背骨と、うん、あの腰骨腰のあたりをこう、はい、ぐーっとまっすぐ伸ばしたら痛みがなくなるんですね、
おうおうおう、
ちょうど痛みがなくなる位置があるんです、
おー、なるほど、
でそれ容量がもうすごく自分で習得して、だからあちょっと痛いなと思ったらこれは骨筋肉かな骨かなと思ってこうやった時にまだそれでも痛かったら、あこれ筋肉痛だなって分かるんですね、なんかすっごくもう体って正直に答えてくれるなっていうのがあって、でもっとすごいのが、 脊柱管狭窄症になってしまって、
はいはい、
でこれはもう絶対に治りませんよ、うん、先生、うん、手術も無理です、
うん、
もうこれは一生持ち続けなきゃいけませんよって言われて。
どんな病気なんですか、脊柱管狭窄症というのは。
まさに脊柱管が狭窄するんですよ。
狭くなるということですか。
そうです。でも神経をこう圧迫してね、
しびれるんですよ。もう足の裏からしびれ始めて、
うん、
でどんどんどんどんこう下肢がどんどんどんどんどんどんどんしびれが上がってくるんですね。でそのしびれがどんどんどんどんどんどんどん上がってきて、なんか座骨神経痛までなって、車の運転もできないし、うわこれどうしましょうって感じで先生にも相談してたんですけども、その筋トレのおかげで治ったんです。
治ったんですか。
治ったんですよ。
すごい。どうして治るんですか先生。
筋力ですね。
筋力 ですか。持ち上げることで圧迫をちょっと和らげるんですか。
はい、まあ、分かりやすく言ったら、まあ、骨と骨の間とかにも当然、まあ、隙間があるわけですよね、はい、そのこう軟骨がありますんで、うん、ところが体の重みで、うん、1日生活している間に座ってたりとか立ったりとかしても、まあ、起き上がってるもんですから、あの骨がですね、徐々にこうあの重力によってこう下にこう下がっていくじゃないですか、はい、重みで、うん、だその時にこう筋力が弱いと、うん、それを支えきれないからどんどんどんどんこう下に潰れていってしまうんですね、
はい、
で軟骨がもう薄っぺらくなってきて、うん、でも体重が軽くなるわけじゃないじゃないですか、
うん、
だ重みはそのまんまで筋力はないわけですから、うん、まあ、もろにこう影響を受けて、まあ、要はそのこうせんべい太みたいな状態になっちゃうわけです、軟骨が、だそれでそこの中にあを通っているこう神経がね、あの圧迫されて、まあ、しびれちゃうみたいな、まあ、そんなイメージを持ってください。
なるほど。
ところがこれが筋力を訓練することによって、はい、体重はすぐに変わらなかったとしても同じこう体の重みという負荷をですね、しっかりあの支えることができるようになります。そうするとこれまではこう潰れて、あの軟骨を圧迫して薄っぺらくしてしまっていた部分をそうしなくて済むようになるわけですよ。だからまあ空間が保たれるみたいなイメージね、
はい、
でそうするとそのしびれがなくなってくるということなんです。だからもう完全にあの再現性も高い、うん、あのやり方なんですね。誰がやっても効果は出るはずです、
うん、そう思いますね。もう私いく、うん、あの私もう年だからダメだって思ってたんですね。何をしてももうダメだと、うん、
えちなみにおいくつでいらっしゃいますか。
ちょっと先日誕生日を迎えまして、
は
い、
ええ
50代最後でございます。
お、
おめでとうございます。
いや
でも実際その年齢で自分でストップをかける方多いと思うんですよ。うん、もうこの年になったらね無理よって。
いや多いですね。
やらないよこの年なんだから、うん、っていうのをそれこそ鬼さんそこも覆されたってことでしょ。
そうなんですよ。私もう絶対できないと思ってましたから、うん、もうこんなの無理だ絶対、まあ、もう病院かかるしかないし、治らないって言われたらもう治らないのかで諦めてしまうじゃないですか。だから本当に諦めてたんです全て。
うんうん、
歩くこともそのかかとからちまちまちまちま歩いてこける、うん、階段から落ちる、
危ない危ない危ない、
もう全然だからもうダメだ、もうこのままずっと行くのかなと思ってたのが、だから1年前ですよね、11月とか、うん、もう本当ほぼ1年前からこう続けてて、もう全くもう全然もう運動よしやろう、階段あ登ろうエレベーターちょっとやめて階段今日は登ろう、すっごく自分がそれで達成感があるわけじゃないですか、
うんうん、
もう自分ができた、
うん、
できたんだし、こんな先生治らないって言ったの治ったじゃん、
うん、
もうすごく嬉しくってすごい前向きにもなりますよね、うん、私自分の体がやっぱり体力がこう持たないと、やっぱりメンタルのやっぱコンサルタントにしてもカウンセラーにしてもトレーナーにしても絶対無理だっていうところがすごく頭の中であったので、それが改善されたっていうのがもうこれからなんだと、そうなんです、もう今からだって思いましたね。
なるほどですね、
うん、だからもう今からもう今もうスタートが始まってるけども、まだまだもうまだまだって感じで楽しいです。
あ、うわ、素晴らしいですね。まあ、そんな体験をまた今度は伝えるそのですね、うん、コンサルの立場で広げる意味でも、うん、なんと今資格も 太ろうとされてるというふうに伺っておりますけれども。
そうなんです、フットコンディショニングの方の、
はい、NCCA の講座に、
うん、通って。
そうですか。
もう明日がテストなんですか。
あ、そうなん。明日ですと。
そう、ちょっと難しいテストなんですよね。
そうなんですか。
もうでもね、いや、楽しいですね。
そうです
か。なんかいろんなこうやっぱり自分の体はこうなってるんだっていうことが、うん、分かるっていうことがものすごく楽しいですよ。
お、今フットの方ですから足の仕組みとか、
足の仕組みだとか、で私もこの間いつだったかな、ちょっと階段を踏み外しちゃって落ちて、うん、もう足がすごく腫れてたんですね。森部先生見せたんですけど、うんうんうん、でそれを自分は冷やしながらずっと病院にも行かず、うん、冷やしながら治したんですよ。今も全く痛くないんですけど、うん、ならその今習ってるあの足の骨、ああここ行ったみたいな、こうやってここのその筋か何か痛めてたんだなとか、うん、分かるんです、こう読んでたらね、うん、でだから私のあの冷却法が良かったんだって。
踏み落ちるわけですね。
そう、うん、だからもう絶対にこうこうだったから、あ、これが良かったんだなっていうことがやっぱり分かるので、これって本当指導していくために私は怪我をしたのかという、
あ、全ての経験がね糧になってると。
ポジティブですね。
そこ大事ですよね。
大事大事。いや本当に、うん、
まさにポジトレ。
本当にそうです。だからもう自分がたくさんのやっぱり体にこうたくさん不調を持ってたもんですから、はい、全くそれがなくなってすごく今快適なもんですから、うん、これはもう皆さんに伝えていかなきゃと、
うんうんうん、
新しくちょっと仕事をこう就職が決まったもんで、そこで頑張って、
は
い、もう徐々に徐々にですけど、うん、一度にはできないので、やっていこうと思ってるんですけど、
ちなみに今後はどういうその場で、
あのですね、
活躍されるんですか。
酵素風呂っていうのがあるんですね、
はい、
でその酵素風呂ってのはあの砂風呂みたいなもので、
うんうんうん、
そのおがくずだとかそういうのをこうなんか発酵させて、
はい、
その中に入って15分ぐらい、
うんうんうん、
だからこう代謝も良くなって免疫力も上がる、うんうん、やっぱりこううつなんかの状態とかの、うんうん、そういう中枢神経にも働いてくれるので、うん、だからメンタルの不調なんかもいいし、
はい、
更年期障害なんかにもいいしっていうお風呂なんですね、
うん、
でそこにたまたまなんですけど、私が知ってる同級生の、うん、自分は会社経営してる方が、うん、それをしようと、上でしようと思うんだけども、あなたちょっと責任者として店長としてやってくれないだろうかと、健康面に関してはよく勉強もしてるしって言われて、それ OK してくれたら僕は始めようと思うって言ってくれたんですね。で、いやいいと思うよって言って、で、まあ、従業員の得として入れるからタダでとか言われて、ものすごく高いんですけど、
はいはいはい、
うん、でそう言われて、いやもう それは私もそう入りたいしなとか思うのと、
はい、
同時にこうメンタルにしても筋トレにしても、
うん、
自分でそういう、うん、講座したりだとか、うん、その教えたりだとかっていうのもしてもいいからね、うん、別枠でしてもいいって言うんですよ、うん、
なるほど。
だから、まあ、そこでは私はその、まあ、経営者じゃないけども担当者で、うんうん、別枠でっていうことで、で森部先生にこの報告して、
なるほど、
森部先生にも来ていただかなきゃいけないなと、
うん、
うん、
コラボレーションですね。
そうですね。
はあ、まあ酵素風呂にいらっしゃる方は結構健康に対する意識も高い方が多いからですね。
やっぱりどこか支障があるから来たいと思われる方も多いと思うんですね、うんうんうん、だからもうそれもあるし、まだそこの会員さんじゃなくても、会員制にするんですけども、うん、会員さんじゃなくても最初はその筋トレで来られるとか、
うんうん、
そこからこういうものでもっと代謝を高めましょうとか、うん、もっと早く元気になっていきましょうとか、うん、いう風にできるよなと、う
ん、なるほど。
もうどんどんこう可能性がもう頑張らなきゃ頑張らなきゃって感じ。
すごいですね、ご自身の体験もね踏まえて。
いや説得力ありますよね。
なるほどみたいな、
うん、これめっちゃ元気になりそうだもんね。そこ行ったら ね、
ね、本当ですね、うん、あれもこれも聞かせてもらえて、心の話もね、
う
ん、体の話も高速路の話も、
そうですそうです、で私の顔が見られると、
そうです、
素晴らしいね、
素晴らしいと思います。はい、ということは 宇部でもじゃあ森部先生に来てもらってみたいな機会も、
いやもう作りたいなと思ってます。
ああ素晴らしい、
ね、もうそれはぜひと思ってます。
なるほど。
もうだってもう大ファンですから、
はい、
もう自分がこうなれたのは教えていただかなければなれなかったので、
うん、
で頑張った自分にもやっぱりご褒美だし、うん、なんかすごくご褒美がいっぱい来たなって感覚ですよ。だって仕事だって全く決まってなくってね、先生、
ほ
うほうほう、どうしましょう私仕事がなくってって言ってたのが急にポンとこう、
うん、
いや
引き寄せまくってますね。
いやでも本当にね、あの文字取りやってるといいことばっかりしか起こんないんで、
もうどんどんですよ、もうすっごく幸せですね今ね。
ぜひ中国地方でも広めていってください。
頑張ります。
よろしくお願いします。
先生と一緒に、
はい、
楽しみにしてます、
はい、
ということであっという間のお時間でございます。マッスルゲストのコーナーは、ここで終了となるんですが、この後にですねまた教えて森部先生のコーナーがございまして、はい、そこでは、大西さんから質問いただいておりますので、はい、そちらのコーナーもお付き合いをよろしくお願いいたします。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思うんですけれども、今日のですね曲の選曲は大西さんにしてもらってます。
はい、
1曲目のマライア・キャリー Without You、これは何か思い出があったんですか。
いやこの Without You っていう意味がですね、あなたがいなければ生きていけないよというような歌なんですよ、
は
い、歌詞もそういう歌詞で、もうすごくだからマライア・キャリーじゃなくてニールソンかなんかが歌ったんですよね昔、
そうなんです、
そうなんです、うん、それをカバーしてるんだと思うんですね、うんうんうん、だから若い頃聞いた時にこの曲すごく好きだなと思って、うん、歌詞を見ながら翻訳自分 でも興味を持ったらもうダメなんですよ。それ
なるほど、
うん、って調べていって、うん、こういう歌なんだってすごくいい歌、
うん、
もうあの乙女心を刺激しました。
なるほどですね。そしてこれから紹介する曲が、
はい、これがですね、本田美奈子さんのジュピターなんですけど、まあ、この方若くしてやっぱりちょっと ね、
うんうん、ね、
大きな病気で亡くなられたんですけど、
うん、
この声ですね、歌声、うんうん、歌声がすっごく癒されるんですよ、
うん、
でジュピターの、メロディーがものすごく好きで、
なるほど、
このまま歌詞っていうより もうメロディーの流れがもう癒されるなという、うん、癒しが欲しかったらジュピターって感じ
です。
なるほどね。
では皆さんにも癒しをお届けいただきましょう。じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
はい、本田美奈子でジュピター。
コビテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの大西さんからの質問です。
はい、はい、ですね、正しく行っていないのかどうかわからないんですけど、筋トレをですね、
はい、
でこう私じゃなくってこれで腰痛な私も良くなったし、
ほうほうほう、
膝にも負担かからないし、うん、っていうことで指導したんですけども、うん、痛みが出るっていうんですね、股関節だとか、痛みが出てくるんだけど、だからそれを正しくそのきっちり筋トレを行ってないためにそういう風なこう痛みが出てくるのが私の場合はなかったので、だからどうなのかなと。
うーん、指導方法に関する質問ですね。
そうですね、
まあ、指導方法っていうよりもその人やった人が感じてる痛みのをどうジャッジしたらいいかということですよね。
はい、
でこれについてはですね、まあ、痛みの質を必ず確認しないといけないんですけど、例えばまあ僕らがやってもですね、まあ、痛みが出ることってのはあるんですね、
はい、
で例えばそれは、まあ、一番筋トレをやって痛くなるというのが筋肉痛ということなんですけど、うんうん、もうやってる最中に例えばこう腕のトレーニングとかもガンガン追い込んでたら筋肉が切れそうな感じがするとかいうのはあるんですけど、それはその部分に効いてるという痛みなので、よし来たみたいな感じで OK なんですね。ところがそんなにこうハードにトレーニングやってるわけじゃないのに、なんかこう例えばこう関節が外れそうな感じの不安感があったりとか、こうズキッてくるようなね、神経に触るような鋭いこう刺すような痛みっていう場合とかはダメなんです。
ああそうですよね、
やってはいけない。だけどなんかこうやってるとだんだん疲れてきて痛くなってきてって言って、そのこう弱い部位が気になってしまうというような場合はその場でジャッジができないんですね。次の日にどうなったかっていうところ、だからその日は 痛みが出てきた時点ではじゃあちょっとこの辺でやめて別のことやろうかみたいな感じにして、うんうん、翌日に今日はどうっていうのを確認する、
はい、そうなんですね、
はい、でその時点でいや今日別になんともないけどっていうんであれば、
はい、
前日に振り返った時にそのやってる時にはまだその部位が弱いとか、うん、いうことで余計にこう痛み刺激として感じていたっていうことは考えられますね。
ああ、そうなんですね、
はい、でその場合は本当にこう慎重にあの少しずつ負荷を、まあ、上げる。その負荷もきつさの負荷を、例えば持続時間とか、
はい、
反復する回数とか、
はい、
1回でやるセット数とか、
はい、
そういうことでちょっと置き換えていきながら少しずつ無理なくあの慣らしていくっていうのが必要になってきます。
そうですね、
はい、
やっぱりこう指導して本人が家に帰ってするときにちょっとやっぱりこう負荷のかけ方が違ってたりとかそういうことなんかがあるっていう可能性があるわけですよね。
そうですね、
あのもう一回きっちりとそれを修正してあげたりとかっていうことも必要なんですね。
そうです。で例えばその股関節が弱いと転倒しやすくなったりとかしますの で、ね、そうですね、膝を上げるっていうトレーニングはいずれにしてもやった方がいいんですけれども、普段全然運動をやってない人が例えば、まあ、今座っているこういうちょっとクッション性のある椅子じゃなくてあの、はい、木の椅子とかに座っててお尻が痛いような場合で、はい、椅子の上でやってると股関節が痛くなったりすることはあります、
うん、
そういう場合はですね転倒に注意しなきゃいけないんですけれども壁に手をついたりとか、
ね、
立ち上がってそのテーブルを手で押さえた状態とかで膝を持ち上げる、はい、要は立位でやった方が安全だったりしますね。
うん、そうなんですね、
はい
はい、分かりました。それで私も指導してきます。
なるほどですね、はい、でもここの本当指導の部分というのは非常にデリケートでその本人の方がやっぱりダメだったっていうふうにこう、ね、あのめげると言いますかこうやっぱり私は無理だわと思わせないようにこう導いていくのが非常に、肝にはなりますよね。
そうなんです、まあ、いろんなこうバリエーションをね、まあ、自分が覚えていかないと、まあ、いけないっていうのがあるんですけれども、ね、あの必ずまあその観察する能力っていうのはまあ誰でも持ってますんでね、
はい
はい、でそれで見ていきながらあこれはちょっとこの人には今合ってないなと、
はい、
じゃあ他にこういうやり方やってみようということで少しずつこうバリエーションをね、
うん、
自分で作っていけるように必ずなりますから。
あ、そうなんですね、
はい、
分かりました。頑張って指導していきたいと思います、
はいはい、頑張ってください、はいはい、ということで、あっという間の55分でございましたが先生本日はいかがだったでしょうか。
いや楽しかったですね。もうポジティブ満載じゃないですか。
いやもう聞いてるこっちが楽しくなる今日は会議でしたね。
一番ですね、
素晴らしい、さすがもうあのね上でも番組をされてるというだけだってやっぱりおしゃべりもお上手でいらっしゃいます、
ね、いやいいですね。
上手でしょうか。
いやもうそれがねまたこう指導するときとか、
うん、今後ね、そうそうそう絶対生きてきますからね、
はい、ということでぜひ今後とも頑張ってください、
はい、よろしくお願いします。
さあ放送は後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部地区検索していいねをお願いいたします。そうしますと更新情報が届きますよ。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもお聞きいただけますのでぜひアクセスしてください。そして森部先生のメルマガ、そして通信森部地区こちらの登録もお待ちしております。ね、
楽しみにしてますよ、
はい、はい、
もう全力でやりますんでね。
もうなんか僕がやってた剣道の塾生もいるという話です。
そうなんですよ、まあ、新規入会なんですけど ね、楽しみにしてますね。こちらもね、
どういう風に指導するのかまたお話聞かせてください。
わかりました、
はい、福岡町角森部地区この番組はトータルコンディショニングジムゲット皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。